ってください。日本をダメにした吉田ドクトリン。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
表現者クライテリオンのね、最新号、はい、もう奈央ちゃんの手元に今ありますけども、はい、これね、
はい、
MMT と日本ね、これ第一特集、第二特集、はい、第二次世界大戦とは何だったのかね。あのこれ表紙、これ日銀の建物なんですよ、これね、
はい、
これ明治黎明の有名な建築家の方が作ったやつでね、これ東京駅作られた東大の建築家の方、
金吾さん、
そう
金吾さん
、はい、金吾さんが作ったやつでね、
はい、
あの中央公会堂なんかも作ってる方ですけどもね、
はい、
やっぱりこれあの明治の初期にですね、うん、あの日本のもう最高の建築家の方がもう国家の予算をつぎ込んで作ったのが日銀の建物なんですよね。
はい。
なんかこう日本銀行の建物っていうのは、なんていうか日本銀行そのものっていうのが日本国家のもう象徴ですからね。で、そういう国家がお金を吸ってるんやと。
はい。
いうのをこうね、あの、みんなに分かったかっていう時にこれプレハブで吸ってたら、なんか舐めれそうじゃないですか。
そうですね。
やっぱこう一万円札にはこう、聖徳太子とかね。
はい。
こう、福沢諭吉とかね。
威厳がね、ないと。
そうそうそう。そういうのをこう、ね、こう、やるっていうのが、これ、それがこう、モダンマネタリーセルの根幹なんですよね。
はい、
まあ、そんな特集をこれやると同時に、もう一個はこの第二次世界大戦とは何やったかっていうね、
はい、
特集をこう、してるんですけども、これご覧になりました。
はい、はい、見させてもらって、うんうん、少し前に番組で、チランの、お話ししたことありますよね。
特攻隊のね、
はい、
飛び立った基地、鹿児島の、うん。
はい、それをちょっと思い出しましたね。
そうですよね。やっぱり第二次世界大戦、うん、まあ大東亜戦争、太平洋戦争、いろんな意味がありますけど、
はい、
思い出すときに、やっぱあの治安、特攻隊っていうのは忘れてはならない。
そうですね。
一番重要な要素の一つですよね。
はい、
で、この MMT を論ずると同時に、この第二特集で第二次大戦を、これ取り扱ってるんですけども、
はい、
その一つにこの、まあ、いろんなことを論じてるんですが、戦いが終わってどうなったのかという視点も、これ佐藤健二さんやとか、まあ、いろんな人がこう論じてるんですね。で、一言で言うと、あの戦争に負けてどうなったかっていうと、うん、日米同盟って言ってますけど、さも対等のような言い方してごまかしてるけど、まあ、ありていに言えばアメリカの属国になりましてんすまへんみたいな。
ね、
もう隷属してまんねん、もう射程でんねんってね、はい、まあそんなことになったっていう話。まあ例えば今、北朝鮮がまたミサイルもガンガン。
撃ってますね。
ね、日韓で揉めたら、ここぞとばかりもガンガン撃ってるんですけど、
はい、
もうトランプも今、北朝鮮と選挙の、自分の選挙もあるので、仲良くしたいんですよ。
うんうんうんうん、
で、仲良くしましたでって自分の選挙民にアピールしたいから、揉めたくないと。だから、ミサイル、うん、全然問題ないよって言ったんですよ。今まで散々おかしいやろ言ってたくせに、ね、で、俺は関係ないよって言ってるんですよ。
180度違うこと言ってます
ね。問題ないよって言って。うん、で、そしたら、でも、そのミサイルはね、一応トランプが問題ないよって言ってるのは、アメリカには届きそうにないから、自分は問題ないよって言ってるんですけど、今、飛翔体ね、飛翔体。北朝鮮が撃ってるミサイル、
はい、
あれ、角度ちょっと変えたら、もう絶対日本届くんですよ。だから日本にとってはふざけるなっていう話だから、安倍さんガーンとこう、韓国にガーン言うてるみたいに、北朝鮮にもガーン言うんかなと思ったら、
はい、
安全保障に影響がないことは確認しております。こうおっしゃってるんですね。みたいな。あれ、なんでこれね、もうなんでって言うまでもないですよね。トランプが、問題ないよって言ってるから、安倍さんも、問題ないよ。
同じように、同調してる。
そう、ね、なんちゅう、忖度中か言われたんか。かげで、なんかどうなのかちょっとわかんないですけど、まあ親分こうやからみたいな感じに見えるわけですよ。これ同盟か親みたいな、まあ、感じもこう、あるわけですけど、この例にもあるようにね、まあ日本は、まあアメリカに隷属してる、まあ奴隷状態にあるんじゃないかと、属国なんてね、言われ方したりするんちゃうかっていうふうな見方も色濃くあるわけですよ。
はい。
で、なんでこんなんなったんやと。よく言われるのは、そのアメリカが憲法9条を押し付けて、
はい、
お前俺の奴隷になれよおい、と射程になれよおい、言ってもうしぶしぶ日本が畜生悔しいな言いながら、まあスネ夫の立場を甘んじてると、まあそのうち行ったことと思ってるみたいな ね、でも、まあまあ、その、しぶしぶなったんやと、こう、思ってる人多いと思うんですけど、はい、霊属状態であることを知ってる人でも。でも今日はね、悲しい話です。自ら進んでアメリカの奴隷になりましたと。いうね、悲しい話をしたんですよ。
はい。
キーワードはね、吉田ドクトリン。
吉田ドクトリン、
うん、そうそうそう。だから、なおちゃんドクトリンじゃないんですけどね。これ、吉田直ちゃんじゃないんだけど、しげるドクトリンです。
あ、首相ですね。
首相。吉田しげるが、いや、もう、うち、射程になりまんねん、というような、うん、まあ、方針。ドクトリンでこれ、原則とか、うん、戦略みたいな意味ですけど、国家方針みたいなもんですけど、
はい、
まあ、そんな話なんですよね。今日はね、うん、ちょっとこの悲しいですけど、最後までお聞きください、この悲しい話をね。
よろしくお願いします。聞けば日本の悲しい現実が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
毎度バースです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね。え、運転手さん、
今日もどこかで心が触れ合うあなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、知ってください、日本をダメにした吉田ドクトリン。
そう、まあ、吉田茂さんね、
はい、
あのサンフランシスコ講和条約をまあ締結し、
はい、
まあ、日本の高度成長を導いたまあ功労者として、
うん、
まあ、日本の近代史の中で評価、高く評価されている総理大臣ですけども、
はい、
まあ、この吉田茂首相が作ったドクトリン、あの国家戦略が吉田ドクトリンというやつなんですよ。うん、でこれ一言で言うとこんなんですよ。憲法9条の制約の中で、
はい、
まあ、要するにその日本は軍隊持ちませんよという制約の中で、安全保障をアメリカさんにやってもらって、
うんうん、
で一生懸命お金経済にこう使って成長しますよというのがこれ吉田ドクトリンなんですよ。これ一言で言う と、軽武装経済最優先の国家戦略とこう言われてるんですよね。
はい、
でね、あの一応歴史的にはね、このおかげで戦後復興ができたし、高度成長期が迎えられたとこう言われてて、うん、
はい、
まあ、確かに日本はね経済成長、まあ、したんですけど、60年代70年代、ただその代償が大きかったんですよね。
うん、
その憲法9条を、まあ、積極的に活用したと、
うん、
押し付けられて嫌やと言うんじゃなくて、
はい、
活用したわけですよね。でこれあのアメリカに安全保障をやってもらうと、まあ、一部でこうアメリカ番犬論とか言ってね、俺たちは番犬を飼ってるんだなんてね、
うん、
強がりの言い方をしてるんですけど、
い
や、まあ、どういう立場やねんお前みたいなそのスネオがジャイアンのこと、ジャイアンは俺の番犬なんだよ
後ろに隠れて
って言って、でいつももうなんかあれ買ってこいとか、これ買ってこいとかお前これ立っとけ言われて、はい言われてる、
はい、
言ってるみたいな、
うんうん、
まあだから自己正当化のために番犬論と言ってるだけで、本来はもう射程みたいな、まあ、状況になってしまったという代償を、うん、まあ、払ってしまったんですよね。
はい。
で、この吉田ドクトリン、まあ、なんていうか、あの、アメリカに押し付けられて、しぶしぶやってるかっていうと、
うん、
まあ、こういう、そういうわけじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
歴史をね、紐解くとね、
は
あ、吉田さんが自ら選び取ったんですよ。これね、あの、ややこしいんですけど、1945年に戦争が終わります。で、はい、GHQ、アメリカ連合国にこう、占領されます、
うん。
で、最初はもう、ポツダム宣言っていうのがあって、お前も軍隊持つな、おい、と。何も持つなよって言われてたんですけど、途中でアメリカが占領してる時、間に、 朝鮮戦争っていうのが起こるんですよ、
うん、
朝鮮半島でロシア側、ソ連側とアメリカ側の連合国側っていうか、まあ、どっちも連合国ですけど、ソ連側の東側と西側のアメリカで戦争が始まるんですよ。
はい。
で、それで戦争の結果、北朝鮮と韓国にこう分断されてしまうという、まあ、結果が生まれるんですけど、当時はそのロシアすごい強かったんで、あれ、朝鮮半島全部ロシアに取られたら、次日本もやられるかもしれんと。はい、そしたら極東地域が全部ね、共産主義、になってしまう。
ああ、なるほど。
で、アメリカは、はい、あの、国家戦略、世界戦略として、自由主義国、西側諸国というものの影響力を強くしたかったので、うんうん、極東のこのせっかく戦って勝ち取った日本をね、はい、こう、ロシアに取られるの嫌だったんですよ。だからそこで朝鮮戦争の勃発からね、もうちょっと、これはもう日本も軍隊持てと。それまで軍隊持つなって言ってたんですけど、
はい、
いや、ちょっと俺、ボスですか、なん好き放題なわけですよ。お前持つな言ってたけど、今ちょっと俺はちょっと隣のあの親分と喧嘩しとるから、お前も取らず武器作れと、お前も軍隊持っておいとと言ってきたんですよ。それでね、これ1900残ってる史実ではね、1950年の6月にはアメリカ国務省顧問のジョン・フォレツァー・ダレス、これ CIA の長官もやってたダレス、
国務長官、
そうそうそうそうそうそうそう、彼がですね、日本が講和を結んで独立国家になると言うんやったら、うん、我々としても日本の再軍備を認めてあげようと。いや、むしろぜひ再軍備 してもらいたいと、
う
ん。認めてあげるところどころか、してもらいたいという依頼があったんですよ。
はい、
1950年ですよ。ね。で、独立国家になるんやったら、講和条約結んで独立国家になるんやったら、まあもう、憲法9条もその頃、まあ、変えたらええしというのもきっと裏にあったはずですよ。
うんうん、
とにかく軍隊持ってくれと。いう圧力をかけてきたんです。
はあ。
ところが、ここでもうノーと言える日本。日本の独立を守るためにかなんか知りませんけど、うん、いや違うと、
うん、
吉田率いる日本政府は日本国憲法のうち第9条を盾にとってね、
はい、い
やうちにはこの憲法がありますからそれできませんって言ったんですよ。
は
あ。ほいで、
はい、
いやちょっとええからお前らも自分でやりたいやろうと軍隊、うん、いやいや憲法9条があるからできませんというのを盾にして断っちゃったんですよ、
はい、
ここで日本のね、なんていうかこう分水嶺っていうかね、
うん、
日本の未来が決まっちゃったんですよ。まあ、奴隷への道も足ぐらいこうなってしまった。憲法9条はあの軍隊持ちませんって第二項に書いてますからね、
はい、もう
これがあるからダメなん
だ。じゃあ仮にここであの分かりましたって言ってたら、
うん、全然違う、ま、日本軍ができてたんですよ。
うん、
日本軍ができてて、確かに GDP に占める、あの政府予算に占める軍事費っていうのは拡大してたでしょうけれども、うん、これでももう、高度成長を遂げてますから、
あの
軍事費なんていうの全然出せたわけですよ。
はいはい、
で、さらに、アメリカは日本が重要になりますから、
うん、
経済成長できなくなったとは到底考えられません。
でもうちょっと対等になれてた、
うん、当然そうです。当然そうです。でね。吉田さんはこれのおかげで、はい、経済成長できたと、まあ、言ってるし歴史の人もそう言ってるんですけども、
はい、
晩年、まあ、経済成長していくじゃないですか。そしたらあの GDP で世界3位に、まあ、なると、
はい、
なったあたりで晩年はね、まあ、ちょっとそろそろ吉田ドクトリンやめでええわと、まあ、吉田さんは自分でこれ吉田ドクトリンとは言ってなかったんですけど、まあ、この軽武装経済最優先路線から自主独立路線に変えるべきだというふうに吉田さん晩年思ってたそうなんですけど、もう時すでに遅し、
うん、
もう憲法9条で非武装中立でいくということになってたので、もう全部がそういうように作られてるので、
あ
もうなんていうか後に引き戻せなくなってしまって、これ経路依存性って社会科学で言ったりしますけど、
はい、
よく言われるのがね、あるテントがありますと、砂漠の、はい、ラクダがいますと、ラクダが夜来ますと、入れてくれと、寒いからと、いやいや入ったらあかんと、じゃあ鼻の先だけ入れてくれって言うわけですよ、ラクダが。
鼻の先、
旅人はまあええよって言って鼻ピッて入れさすんですよ。ほいでこうなんやかんしろしにだんだんこう鼻が入ってきて首が入ってきて
、はい、
ほいでもう胴体入って最後も部屋の中で寝てるみたいな、
全部入っちゃってるじゃないですか。
だからもうこうなっちゃうんですよ。だからね、一旦こう最初のところで認めちゃうと後戻りできなくなって、うん、 あのビヨンドオブノーリターンとかね、引き返すポイントを超えちゃうっていうか、
うーん、
そういうことってあるんですよ、引き返せなくなっちゃう。
ありますね、
だからもうね、吉田さん後で変えたいと思ってももう変えられなくなって、でもうそれ以後の内閣はずっとこの吉田ドクトリン引きずって、で安倍内閣もきっちりとこの吉田ドクトリンに基づいて、うん、GDP なんてもう昔は 1% 以上軍事費使ってたんですけど、今、はい、0.9% 切りましたからね、
いつもないですね、
そうないっていうような、まあ、状況に、まあ、なってきてるわけですよ、うん、だからもうこの時がチャンスだったんですね、実は。
タイミング的に、
うん、であのまさかアメリカも断るやろと思ってなかったわけですよだって自主独立が当たり前なんで、
うん、
ってところがこうこの吉田ドクトリンの有効性はとうの昔になくなってるんですよ、 GDP3 位になった頃から。だからもう半世紀ぐらい前にもその吉田ドクトリンの有効性はなくなってるんだけど、変えられなくなって、で年々ひどくなって、今安倍内閣下ではもう吉田ドクトリンをもう過激に推進してるような、そんな内閣になっているんですよね、
はい、
だからね、隷属やや言ってね、だから僕ら独立せなあかんってすごい言ってるじゃないですか、
はい、
もう独立せなあかんって、富国強兵も辞さずやるべきだと、憲法9条も変えてと、さえないと中国に対抗できへんでと、
はい、
こう言ってるんですけど、いやそれやったん実はうちらでんねんとうちらがそれ、うん、いやもう憲法9条ありますから、あのお金儲けだけさせてくださいでへへへへと一生懸命頑張って独立せなあかんとか言ってね、うん、もうデフレ脱却や消費税反対やで、これから経済成長や、それからもう外交で独立性を確保していこうって言うてんのに、
はい、
もう何もかも自分で呼び込んでるんですよ、
ね、問題山積みですね、
うん、やってられへんなもうこの暑い中やってられへんなっていう気持ちを歌った曲を今日はお届けしたいと思います、
はい、
ザ・フーのサマータイムブルース。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
疲れ果てた営業先の接待の帰り、乗り込んだタクシーの運転手さんにラジオをつけてと頼んだ。好きな曲が流れてきた。思わず小さく口ずさんだ。目を閉じた。気がつけばラジオのボリュームが少し上がっていた。
安心と安全、そして真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
この街の日常を守るため、私たちは走り続けます。送迎バスを中心に、多彩なバス事業を通じて、社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために、日々この街を支え続ける。それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
ザ・フーでサマータイムブルースお届けしました。
晴れた曲ですね相変わらずすさんでますよね。もうちょうどこの吉田ドクトリンをこう思い出しながら焼け酒飲んでるような真夏の暑い日に、
はい、
まあ、そんな感じがやってられへんでもこんな暑いよもう何しとんねんもうみたいな感じがありますよね、
はい、
これイギリスの、まあ、伝説のロックバンドザ・フー。パンクロックっていう概念ができる前の、うん、まあ、人たちですけども、もう演奏しながらもうなんかボコボコにするんですよ。もうアンプ蹴ってバーン潰したりね、もうドラムでバーン投げたりね、
はい、
でもうなんか おじいちゃんとかおばあちゃんとかいっぱいおる前でボコボコやって中指立てて帰っていくみたいなね、
天候ですね。
めちゃくちゃなやつらなんですよ、はい、だからこのちょうどそいつらの気分なんです、サマータイムブルース。これはね、要するに俺は時々思うんだ、俺は何してんだって、この暑い夏のせいで何もかもめちゃくちゃだって、サマータイムブルースってこう、まあ、そんな、まあ、歌詞なんですよねでこれがね、なかなか面白いのがね、
うん、
もうふざけてるので、もう俺はもう休むわと、もうなんか仕事も休んでもう2週間の休みを取るんだと、いい休暇にするよ、さあ国連に俺の望みを相談しに行こうとか言ってね、ふざけてるんです こいつね、だからよ、議員に言ったってさ、そいつが言うにはこう言うんだよ、坊や。君を助けたいんだけど、君はまだ若すぎて選挙権がないからね、とか。
ああ。
とか、なんかこうね、政治のことをバカにしてるんですよ。
ねえ。めちゃくちゃですね。
もうアンプ蹴ってもうなんかもうギターボコボコにしてるくせにね、まあ何言うとんねん、みたいな、こう、ふざけたやつなんですけど、これはね、ある種のそのイギリスもすさんでましたから、
うん、
なんかその若者のこの、なんていうかこう、心のこう、すさみっぷりをね、まあ表現してるわけですけど、まあ戦後日本もね、やっぱり吉田ドクトリン、うんうん、ずっとやってたらね、日本の一番偉い総理大臣さんがね、天皇陛下除いたね、
はい、
一番偉い人が、結局なんか奴隷なりまんねんでへへ、お金儲けが一番ねんねんでへへ、
うん、
なんか自分のあの国民とか国土とか守るよりもお金の方が大事でんねんでへへへへって言ってるような話じゃないですか、
うん、そうですね。
そんなん言われたらやっぱちょっとね、すさみますよ、
うん、
だからね、ザフーみたいになってももうね、もうしょうがないんちゃうかなと。だからこう最近やったこう、煽り運転事件とかね。
あ、ありましたね。
ね。ええとか、もうなんか、あの、日本の暴走族とかヤンキー文化がずっとあるじゃないですか。
はい。
で、ハングレーさんがやったりとかね。
うん、
なんかね、これまあ遠い話ですけど、結局ね、吉田ドクトリンで、あの時に、いや、ちょっと軍隊持ってくる。いやいや、うち、わしら、お金儲けしたいから、ちょっと軍隊はやっておくれやす。でへへってこうもみ手でね、
うん、
言った吉田茂のせいで、うん、まあ、こんな煽り事件とか起こってるんちゃうかと、
うん、
まあまあ遠い因果関係ですけどね、うん、それ煽り事件やってるやつ、煽り事件やってるやつがあかんのですけど、
はい、
あかんのですけど、背景的な要因としてはね、まあ、これはね、日本の戦後を決めるのにもうめちゃくちゃ大事やったんちゃうかなと、う
ん、じゃあ、
う
ん、そんだけ重要視されてるじゃないですか、
うんうんうん、
でその時、
うん
うん、まあ、長い目を見たら絶対イエスと答えるべきですよね。でも何を考えてノーって言っちゃったんですよね。
何考えとったんですかね。
ねえ、ほんまに。もうね、本人じゃないとわからないですけど。
なんなんですかね。いや、もうちょっとね、これも歴史的にはいろいろ言われてるんだと思うんですけど、やっぱりね、一番大きいのは僕が想像するんですよ。これ僕の感覚ですけど、やっぱり吉田自身も、あの、吉田さんみたいな人だけじゃなくて、やっぱりもう一回再軍見せなあかんという声は強かったんですよ。
はい、
これ不思議なことにね、共産党が一番言ってたんですよ、当時。もう、なんか不思議な話ですけどね。
はい、
日本の独立はっつってね、あの、左翼系がすごい言ってたんですけど、
あ、そうです
か、保守系はね、もうええやんけ、言うとったんですよ。これはやっぱりね、戦争に疲れたんやと思いますわ。原爆落とされて、もう、はい、そのルメインにも焼夷弾いっぱい落とされて、
うん、
300万人殺されて、
はい、
もうよろしいわもう、みたいな。
ちょっと日本全体が疲弊しきってたっていう。
そうなんですよ。だからね、でもその時にね、やっぱりね、男の子っていうかね、大人はね、いや、しんどいけども、やっぱり自分の国は自分でやっぱ守らなあかんよな、と。言っとかなあかんかったわけですよ。
はい。
それ今の、いやもうしんどいからもう喧嘩すんのやめますわ。もう奴隷でよろしおすわ。
ああ。
っていう気分が、保守の中にこうあったんやと思います。
はい。
でそのせいで、外国の奴隷にされてしもって、やっぱり奴隷の息子ってむしゃくしゃするじゃないですか。だからサマータイムブルースみたいな気分になったんちゃうかなと。ね。たまにはザ・フーを聞いて、むしゃくしゃしてる気持ちをさらにむしゃくしゃしてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
さあ、ここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
高校受験の試験会場に向かう途中、タクシーの中で受験票を自宅に忘れたことに気づいた僕。大慌てになる僕に、
大丈夫です。落ち着いて。お任せください。
そう言ってハンドルを握りしめ、自宅から試験会場まで遅れることなく送り届けてくれた運転手さん。あの時の運転手さんのこと一生忘れません。
背中に思いやり、日本タクシー株式会社。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、編集長、
はい、
いよいよ今週末、
はいはい、
公開録音ですよね。はい、
そうですね。藤井聡のもっとあるがままトーク&ライブ、
はい、
ね、今週 ですからね、
日曜日、
日曜日8日これもう今も仕込んでますよ、いろいろ
楽しみですね、
仕込んでますよ。今日お届けしたサマータイムブルースも、
はい、
まあ、会場が盛り上がればちょっとやろうかなと、
あ、そうなんです
か、いう話を三沢和親さんがおっしゃってたような気がします、
は
い、
あ、一緒に相談しながら、
相談しながらね、
あ、なるほど、
相談しながら三沢さんもこれやるんちゃうかと。
三沢さんも楽しみにされてますか、
うん、いや、もうしてます、してます、してます。もうそらもう東京のもうメンバーももうほらもう毎日毎日もう夜中まで練習してまあまあそんな練習せんでもみんなできますけどね。もうちょろっとしたあれですから。
もう気合
い。できますよ。もうこれは気合いめっちゃ入れて。
わ
あ。ほら、もうやってますよ、もう。
ねえ、で、あと、はい、オフレコトーク。
オフレコトーク。
もうあるということでね。
いやいや、そこは全部カットですからね。全部カットですから。
はい、
そこ聞きたい方はぜひね、
はい、
もうまたしっかり聞いていただける、その場で聞いていただけると、嬉しいなとこう思いますけども。
はい。
はい。
楽しみにしております。
はい。
そして、今日もご紹介しました、表現者クライテリオンの最新号では、どんな特集でしたでしょうか、はいはい
ね、これ MMT と日本、
はい。
現代貨幣理論の真実。
はい。
これね、今、MMT がこう、話題になってますから、
はい、
要するにお金ってなんやねんと、
うんうん、
金ってなんなんや、これをもうがっつり解説してますから、もうね、今まで出てた雑誌の中で一番この MMT 特集としてはレベルが高いと、
はい、
もう MMT 好きの人らはみんな言ってますからね。
あ、そうなんですね。
必読、 MMT に関心の方必読です。
これ、あの表紙にはね、
う
ん、
そう、
こちら
もう2ページ使いましたよ。ケルトンさんの大きいお顔の写真を、美人なケルトンさんの顔バーン使って、
はい、
MMT と日本ね、これをぜひね、まあ、聞いてみていただきたいなと、読んでいただきたいなと思います、
はい、よろしくお願いします、
はいはい、
そしてもう一つ、はい、第二次世界大戦とは何だったのかというところも、
はい、そうですね、これ8月15日もう終戦記念日前後の発売ということだったので、はい、これも特集してますからね、ぜひ今日のお話なんかも含めてご覧いただければと思ってます、
はいはい、はい。オフィシャルホームページからもご購入できますし、はい、書店でもね、はい、ご購入できますのでよろしくお願いいたします、
はいはい、
また定期購読していただきますと 10% オフとなりますので、はい、ぜひご活用ください、はい。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは藤井アットマーク kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします、
はい、
それでは編集長、今週もありがとうございました、はい、
今週もありがとうございました。もう毎日暑いですけども、まあ、あんまりむしゃむしゃしんとゆっくりエアコンにでもかかってゆっくりしていただきながら
、はい、
まだ来週お目にかかりましょう。それでは来週月曜日午後9時半までさよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。